今日は出エジプト記34章の1節から9節までのところです。このところは神様のご性質を旧約聖書で最もはっきりと書いてある箇所の一つなんですね。そういう意味で非常に重要になっておるわけです。ここではですね、前に偶像の崇拝をしているということでモーセが非常に怒って、前の石の板を砕いてしまったと。そうしたらですね、あなたが砕いた一節にありますが、前のあの板に書かれた言葉をその板に再び記そうと。ということで、この石の板にですね、神様がいわば直接刻むというようなことをしたわけですけど、それを砕いてしまってもまた作ると。こういうところにもあのモーセの怒りが神様の怒りを代弁した正当なものだったと、人間的な感情でなかったということがわかるわけですね。そういうことでなかったら、非常に大切なものを砕いてしまったらですね、それこそモーセが罰せられるはずですが、そのことを全然言われなくて、再びそれを記すというふうにここでは書かれてあるわけです。そして、特にですね、誰も登るなと、どこにも人影が、山に誰も登ってはいけないと、これは非常に高い、2000メートルを超えるような山ありですけど、そして山のふもとで羊や牛の放牧もしてはいけないというぐらい、全く神様の前にモーセだけということでですね、特に厳しく指定をされています。こういうふうに旧約聖書の場合ではもうずっとイザヤのような人でも神様を見たということで、私はもう滅びてしまうと、聞かれた唇のものだって言ってですね、あのイザヤ書の6章、イザヤが神から初めてはっきりした呼び出しを受けた時に、そのように言ってるぐらいですね。そういうことでありますので、この神の前にたった一人で出るということは非常に、この旧約のこの時代においてモーセは特別に、清められて、引き寄せられた人だったということがわかります。そういうふうに、非常に、厳しく一人ということが制限されたというところがあります。この点、旧約聖書とですね、新約聖書の違いが、こういうところに非常にはっきりと出ているわけですね。例えば、神の箱というですね、至聖所、最も聖なるところに入っていけるのは、大祭司だけが年に一度入っていくとかですね、他の人は決して入れないとか、そういう点とちょっと共通しているところがあるわけです。極めて一部のものしか入れない。そしてそれはもう少し広く言っても、世界に無数の民族があるのに、神様の交わり、神様から罪許されたり、神様の言葉を知らされるのはたった一つのイスラエル民族だけだったとかですね、旧約聖書の時代の行為に非常に限定的だったわけです。それがキリストが来られてから全くそういう限定なしに全ての人に門戸が開かれたと、そういうことがですね、旧約と新約の大きな間違いになっているということですね。そういうふうに旧約と新約と共通しているもの、そしてまた旧約から新約の大きく変わったものということを両方私たちは旧約と新約を読む場合にですね、いつも気をつけるということですね。でそういうことを知ることで一層新約聖書がよりよく浮かび上がると、ということがあるからです。で次のところでですね、主が命じられた通りモーセがそれをもって朝早く起きて、この朝早くっていうのはしばしば旧約聖書に出てくるということは以前にも触れたことがあります。もうこれはある意味当然のことですね。重要なことであればその夜中も場合によっては考えて、それを即は、昔は電気がなかったから夜が明けたら即実行すると、そういったことでですね、 朝早く起きて、というふうなことがちらこちらで、まあ、見られるわけです。で、このこと、例えば非常に旧約聖書のアブラハムの一生で重要なことであったアブラハムがやっと生まれたイサクを捧げなさいと言われたときにですね、あなたの息子をですね、イサクを連れて私が命じる山の一つに登って捧げなさいと、あの創世記の22章にありますが、その時に次の朝早くアブラハムはロバに蔵を置いて捧げ物に用いる焚き火を割って二人の若者と息子イサクを連れて神の命じられたところに向かったと、ここでも朝早くっていうのがあります。他にもいろいろな箇所で出てきます。ここでもそういう重要なことなので、朝早くというのが特に今書かれてあるわけです。そして、5節で主は雲のうちにあって下ったということがあります。この雲のうちにっていう言葉、言語ではですね、この英語のインにあたるベッというですね、前置詞がヘブライ語で使われておって、この箇所のギリシャ語訳も英語のインにあたる円が使われています。ですから雲の内にあってです。ところがこれと同じように円ということであるのにですね、雲に乗ってと訳されているところがあります。あの再臨のキリストが雲に乗ってくるとかいうところですね。そういうふうに本来は円ですか、陰なわけです。雲の内にあってくると、そういう点で英語ではみんな陰です、 in the cloud ですけど、日本語の場合はある時にはこのように内にと確かに訳してあるのに、ある時にはですね、雲の上に乗ってくるとかいうふうに訳してあります。雲の上に乗ってくるというと、いよいよですね、なんとなくそういう孫悟空みたいなものを思い出してしまって、一層非現実的なように思いがちなんですが、実はそれは訳の違いに過ぎないんですね。雲、これは神様は無限のその神秘に包まれているという、そういう側面とですね、それと雲はしばしばそういう神の臨在のシンボルとしてですね、無限の神秘に包まれて、そして人間に近づかれるという、そういうこの雲の内にあってというのは、そういう意味があるわけですね。ですからイエス様も雲の内から語りかけたと、前の10回のところもそうだったんですね。そんなふうに雲の内にあって来られた。で、ここで何をされたかというと、一言で言えば主の御名を宣言したということだったわけです。で、こういう場合もですね、何らの説明がないと、みな名前を宣言した。名前というのがヤーウェイという名前だと。だヤーウェイというのを言った。例えば、今度出す新しい大きな施設の名前がこれこれだと。でこの名前を宣言した。だそれ名前だけですよね。京都文化会館というのはアワギンホールとかに変えると。で、今後の新しい名前をアワギンホールとしますと宣言したといった、ただその名前だけなんですが、この聖書でいうこのところはですね、単に言うたと、名前をヤウェだとか言ったのと違うわけです。そういう意味でもですね、この日本語に訳された聖書と本来の元の文のニュアンスが変わってくると、訳されたら日本語のままでこの受け取ろうとしてしまう、当たり前のことですけど、名前をここで言ったんだと、ヤーフェイという名前をなんか大きな声で言ったんだというふうに、そんなふうに思ったら、まあ大きな間違いになってしまうんですね。聖書において名というのは本質、主の名を宣言された。ただこの宣言って訳するってですけど、これはですね、英語ではコールなんです。もうたくさん誰それと呼んだ、名前をイサクと呼んだ、そんな時にもこの言葉を使うんですね。They called his son Isaac. They called his son Isaac. 彼らはその息子アイザク、イサクと呼んだと。まあ、そういう時にこの言葉、カーラーという言葉なんですね。カーラー。言うで、コール。宣言というと随分なんか、物々しい感じですけど、元の文はですね、もうたくさん使われているわけです。 ごく普通に使われる言葉なんですね。旧約聖書全体でこのカラーということは800回も使われているごく普通の言葉なんですね。誰それを読んだ、誰それの名を読んだとかいう、こういう普通に使われる。それよくもここでは重要なことだから、主の名を読んだというのをここで主の名を宣言されたというふうに特に言えば強調して訳してやるわけです。で、神様の本質、これは新約聖書になってもその名ということで表すのは以前にも何度か触れました。これはヨハネ福音書は特にそういう霊的なことをうちに秘めて、記述されてありますが、皆を宣言した、その本質、神様はどういうお方かということを宣言した、はっきり言われたんですが、それとよく似たようなこと、この使い方なんですね。新約聖書のヨハネ福音書の17章の最後のとこです。これは三条の教えに対してですね、別れの教え、難しい言葉で決別行くとか言って言いますが、現代の若い人に決別するとか言って決別行くと言ってもですね、何のことかというぐらい現代では一般的に使われないですね。最後の晩餐と称する最後の夕食の時のそのまた一番最後に置かれた言葉、祈りです。最後の夕食の時に語られた言葉はヨハネの13章からすでに始まっていたんですね。13、14、15、16、17と、随分たくさんの内容をですね、これは他の3つの福音書とは全く違うところです。たくさんの内容をこの最後の夕食の席上で、教えられ、そしてそのまた一番最後ですから非常に重要なもののはずです。でその時に言われたのはこの17章の26節なんですね。ヨハネの福音書、私は皆を彼らに知らせた、またこれからも知らせると、私に対するあなたの愛が、要するに神のイエスへの愛、神の愛が彼らのうちにあるようにと、そして私も彼ら信じる人のうちにあるようにと、これが最後のイエスの祈りとして書かれてあるわけです。ここでも名を知らせたと、普通の意味ではですね、イエスという名を知らせて、これからもイエスという名を知らせますということは全く無意味なわけですね。この箇所を見たら非常にはっきりとわかるわけです。なというのは単なる日本語で言うのは名でないと。その本質を言う。ですから、私はなということはですね、神の本質ですね。そして自分自身の本質。神様の本質はイエスの本質でもあるから、同じだからですね。だから、私はその神様が自分の本質を彼らに知らせたと。神の子、神と同じであると。そしてこれからも聖霊という形で知らせる。ここからはっきりですね、これからも知らせるっていうのは、もちろんもう殺される前夜なんですね。その姿に対されて翌日殺されるんだから、これからも知らせるっていうことは当然、肉体を持ったイエスでなくて、復活のキリスト、聖霊のキリストですね、聖霊様とも言えるものです。これからも知らせる。聖霊があなた方に必要なことをすべて教えるということを言いましたが、これからも神とキリストの本質を知らせ続けると、聖霊を知らせ続けるという意味なんですね。そして神様とキリスト様の本質を聖霊によって知らされれば知らされるほど、イエス様が私たちのうちにもいてくださる。そして神様の愛がそういうふうに知らされていく人たちのうちにもとどまると、愛が彼らのうちにあるように、神の愛があるようにというのが、まあ最終的なイエスの祈りだったということはわかります。でイエスもパウロが言ったように、生きて、我がうちにおると、キリストが住んでおると、そういう状態になるのが最終的なことだという、あのですね、パウロ、我がうちに、自分は死んでキリストが我がうちに生きておられると、そのパウロの言った有名な言葉、実はすでにここにイエス様の言葉としてあるわけです。まあ、こういうふうに、このヨハネの福音書でも、名を知らせる。イエスの本質、神様の本質を知らせるというふうに使われて、今日のところでもそういう意味で、主の御名を宣言する。神様の名はどういうことなのかと。 主、これは言語ではヤーベーだったんですね。ヤーウェー、なしはヤーベー。で、第一に、憐れみ深い、ラフームという言葉です。で、恵みに富む神、ハンヌーンと。ハンヌーンはハナン、あるいはハンナ。人の名前にもなってますね、ハンナ。恵みとか、このハンナも憐れみとも訳されたりします。ラフームという言葉ですね、憐れみ深い、ヘブライ語では恵みに富む、ハンヌーンと。そして、忍耐強く、これは、まあ、言い換えたらいつまでも待ってくださる、愛を持って待ってくださる神と言い換えることができると思うんですね。日本語で忍耐というと、愛とは関係なく忍耐しなさいと、非常に辛いことが嫌なことを言われても忍耐しなさいと、単に我慢すると。愛とは何の関係のない言葉としてよく使われますが、この聖書における忍耐するということは、絶えず神を信じて待ち望むということですね。この場合、神様に忍耐するということは、神様の愛ゆえに人間をすぐに裁き滅ぼしてしまわないで待ってくださる神と、ということです。で、そういうふうにまずですね、慈しみとこの憐れみ、それから恵み、それから忍耐強い、慈しみ、こういうふうにすべて、愛という言葉の言い換えたような言葉、これこそが神様の本質だと。そして誠と訳されていますが、この誠という言葉は現代の私たちはあまり使わないはずです。一昔前だったらもっと使ったかもしれませんが、人間関係であの人は誠があるなんてほとんどまず言われない。私自身はですね、まあ、60何年も物語をついて生きてきても、誰かが私にあの人は誠があるななんて言ったことはほとんど全く記憶がないぐらいですね。そのぐらい一般の人もですね、誠は言う言葉、漢字では人の名前にもそういう重要な言葉、誠実っていうようなことでもですね、よく使うんですけど、この誠という言葉自身は一般的に本当に使わないと思うんですね。それよりも真実という方が現代の私たちにはより来るわけです。慈しみと真実、偽りのないということですね。それに満ちている。そしてこの慈しみという言葉、ヘセッドという言葉であるということは繰り返し言ったところですね。で、このヘセッドという言葉が非常にこのよく使われてくるわけです。で、誠と呼ばれている言葉はエメスという、アーメンとかエムーナーという言葉とみんな同じなんですね。同じ元から派生した、変化した形です。誠、真実、慈しみと真実に満ち、だから幾千代といったらですね、これはですね、一代、まあ、数十年、五十年としてもですね、何万ということになりますよね。ですから、事実はこれはもう永遠ということをこういうふうに言っているということです。神の慈しみは永遠だと。そしてこういう非常に抽象的なですね、憐れみとか恵みとか、まあ、日本語で訳すれば忍耐強い、慈しみ、真実、一つだけ具体的なことを、そういったことの内容として挙げたのが罪を許すということなわけです。普通は恵みに富むでたら健康も与えてくれるとか、家族が息災無事だとか、良い人と結婚できるとか、子供たちや孫たちに囲まれる、職業的にも安定されるとか、能力がいろいろあるとか、まあ、そんないろんなことを恵みとして多くの人は思い浮かべると思うんですね。その他にいろんなものでも、良い服だとか、良い車とか、良い家だとか、良い職業とか、でそんな具体的なこと、いろんなことを現代の多くの人は思い浮かべますが、ここで言う神様の憐れみとか恵み、真実というのは、一番それが深くはっきりと出るのがこの罪、その人と言っても相手と同じようなことですね。罪、心の中でどうしても神様のご性質である真実や愛や慈しみに沿っていけないものを心の中に人間って持ってしまう。 そのいつもそれを持ってしまう、本当により高い勢い、真実、愛を持ったらどうしてもそういうことに、なれないという、そういう罪を許してくださるっていうことがですね、その憐れみや恵みの一番中心にある、奥にあるということで、これだけは具体的なこととして書かれてあるんですね。郷里を、祖国、国を与える、農業を与える、豊かな雨を与える、そんなふうなこと、恵みですけど、そういうことは触れないで、ただ一つ罪を許すことなんだと、こういうところにですね、新約と深い共通点を持っている。さっき言いましたように、ただモーセだけが神の前に立てる、他のもの一切ダメだっていうようなところは、新約聖書と非常に大きな違いを私たちに知らせるところがありますが、ここで言われている神様のご性質そのものは全く新約と同じなわけです。だから神様が世の人間に送り込んだのは罪の許しのためだったと。そのために、わざわざ身代わりになってまで死んで大変な苦しみを味わってくださったと。だからこのことがどうもピンとこない、私には罪なんかないわって感じる人には、この聖書で言われて、しかも全世界にこういうふうに数千年広がってきたこの真理に関してですね、本当には分からないということになるんですね。神様の本当のところがご性質というのがここにあるから、言い換えたら、これこそ本当に受けたら、他のところが欠けていても私たちは本当に心から満たされるんだと。でこれが許されて清められたら、神様の世界、神の国が広がってくるので、非常に欠けたところにあっても次々と良きもの、霊的な賜物を与えられると、そういうことでですね、私たちの魂も生き生きされるから、この神様のこの罪を許されたところに与えられる聖なる霊っていうのは命の水とも言われるわけです。水は潤して復活させる、再生させる、生かせるという、そういうことのシンボルなんですね。霊的命を与える水だと、霊的にフレッシュ、爽やかにさせて、霊的によみがえらせ、霊的に生かして成長させていく、そういうものですね。そのものが与えられるためにも、一番の根源にあるのが罪を許すということだというわけです。でこれが分かったら、初めてこの神様の憐れみ深いとか、忍耐強いとか、真実に満ちているということも分かってくると、そういうようなことで、聖書という本はですね、そういう意味で、いかに古く書かれたものでも、こういう物事の人間、すべての人間にとって永遠にですね、最も重要なことが、こんなに古い時代からすでにはっきりと言われていた。これは思想、哲学的思索や一部の人の研究調査、発掘とかですね、天才とか、そういうものと全く違って、神様ご自身がですね、このように人間に啓示したということだから、こんなに永遠的なことですね、3000年以上にもなると。モーセの時代というのは3000数百年も前だと。そんな時代から神様のご性質を書いた、こういったところ全く今も変わらない。現代に起きる今の私たち、最も必要なのは、やはりその罪を許され、汚れを清められて、その上で、聖なる水いただくと、聖霊をいただくということなんですね。いや、そういうことのためにですね、もう一つ必ず付加するのが、私たちの本当の心の平安と喜びのために最も妨げるのが、この罪と背きを、これを顧みようとしない、その悪の力なわけです。罪と背きを認めようとしない、これが一番の罪になるわけですね。でそれが罰すべきものとして罰せられた、かたくなにそういうように本当に良いものを踏みつけ拒んで、する、例えば人を憎しみ、人を殺すとかですね、物を意図的にそういうことをして、どんなことがあっても悔い改めようとしないということは、これは当然罰せられる。でそういう悪っていうものは、他の人間にも悪影響を及ぼして滅ぼしていくかねないということがあります。そういうことで、神様の 愛を真っ向から否定してそれに挑戦するようなですねものがあれば、当然それは固くなで悔い改めをしなければそれは罰を受けるという、でこの点は新約になってその悪そのものが滅ぼされていくというようになっていったわけですね。そして悪人も立ち返っていくという。ですからこの罰すべきものを罰するということもですね、そういう固くなな心を神様に向けるためにある種の苦しみ罰ということを与えると、罰のための罰ではなくてですね、本当にこの神様の憐れみあるいは慈しみ真実を知らせるために、罰するんだと。幾千代に比べた数代ということはですね、神様の永遠のこの愛に比べた罰というのは本当に極めて短い期間と、何かこれ悔い改めたらすぐに許されるからです。そういう悔い改めたら直ちに許されて神様の慈しみの世界に入れていただけるという意味でですね、幾千代というと無限に続くということになるのに、このわずか罰はこんだけわずかと、どんなに苦しんでも即そこで立ち悔い改めたら即恵みの世界になるから、それで罰は終わると。そういうふうにこの大きな対比っていうものは、悔い改めるといかに直ちにですね、救いの恵みのところに入れていただけるかという、そういう新約聖書の立ち返ったら、あの十字架の犯罪人でもずっと長らく悪いことをして、それ日に貼り付けになってもやむを得ないほどの罪を犯した者でも、悔い改めてイエス様を信じたら直ちにその日に、はい、もうパラダイスに、要するに救いの約束を与えられたと同じなんですね。こういうふうにして、ここで悔い改めの重要性で悔い改めたらならばですね、すぐにこの恵みの世界に入れていただけるということは、そういう意味でこの後半の部分、罰すべきものどうこうというところにもその奥に含まれているということが言えるわけです。そしてこのそれに応えてモーセがひざまずいていった、その際この神様のご本質を知らされて、まずモーセが反応したのはですね、この固くなな民ですけど、私たちの罪と過ちを許してくださいと、ということだったんですね。いろいろな安楽やら、普通の身の旅路の無事、あるいはまた豊かな食べ物、あるいは敵をやっつける武力的なこと、途中のさまざまな便宜、水とか食べ物、そういうことをまず言うんじゃなくて、このまずやり、この罪と過ちを一言で言えば、罪を許してくださいと。そして、あなたの修行として、この意味はちょっと日本語としては修行というのを引いても、辞書に大きな辞書でも日本語として載せてないほどですから、辞書として載せてない、広辞苑ですら修行なんて言っても載ってない、一般の人でも載ってないということは、まるでこれ本来の日本語でないということですね。造語のようなものだから、これは分かるはずがないわけです。あなたの修行として受け入れてくださいって言って、これを聞いてですね、全盲の方の場合なんかあったら、音声だけですから、何のことか全く無意味になりますね。これはですね、修行というのは、これ、受け継ぐという意味のことは、英語で言えばインヘリット、遺産を受け継ぐとかですね、そういうことなんです。で、私たちがあなたを受け継ぐものとして、これはつい昨日ですね、死の日の礼拝で学びましたが、神の国を受け継ぐものとなるということをコリント書の中でそれに関連したことも挙げて説明したことがあります。神の国、目に見えない国、無限に良いもの、神様の見てのご支配のうちにあらゆる良きものを私たちが神様の国の長男のようにして受け継ぐんだと、そういったことをですね、あなたの仕様として、これは長男、特別な持ち物のようにですね、他人だな、長男にだけ普通、家のものを相続させるということがあった、わけですけど、そういうふうに私たちだけがあたかも特別な神様の息子のようにですね、神様のあらゆる良いものを継がしてくださると、そういうふうにしてくださいと、 そのためには罪があったらそういうことはもちろんできないから、こういうふうにですね、今日のところは神様のご性質を最もはっきりとも言った。それでその中で特に罪の許しの問題をこのような形で、非常に旧約聖書の時代から新約聖書の私たちの日々に至るまでですね、今も通用していることを言われたということです。現代の私たちも、人間はみんなこれはごくわずかしか持てない、憐れみ深いとも本当に人間の憐れみなんて目で見えるものであってもわずかしか持続しない、忍耐強いといってもですね、仏の顔もさんだという言葉がありますが、どんなに忍耐強いといっても誰かからひどいことを言われがしたらその人が憎らしくなってくると、あれもあんな人はもう嫌だと見捨ててしまうということが起こりがちなんですね。人間の真実で言うと本当に徹底的に神様がですね、心の奥まで言われたら、人間の言う言葉ってのは実に過大な評価やら過小評価、人間的な好き嫌いとかですね、あれ知らないのに知ってるように人間についても言ってしまう、物事についても本当は知らないのに知ってるように言ってしまうとか、もう至るところで不真実があるわけです。ですからこういうところは人間にない、神様はあられると。だから私たちもこういう神様を知らされて、人間にないから絶望するんじゃなくて、だから神様のものを私たちに受け、他の方々にも神様からのものを受けるようにという、そういう祈りを持って生きていく、歩んでいくということが許されているということです。はい、以上です。